それではお祈りします。愛する父なる神様、これから出エジプト記の過ぎ越しについて、に関するお話を聖書からします。また過ぎ越しと私たちが毎週礼拝の中でいただいている主の晩餐の関係について学ぼうとしています。どうぞ今日の学びをあなたが共にいて祝福してくださいますように、聞いてくださっているお一人お一人の心にあなたのメッセージが、愛が届きますように、また語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。出エジプト記の12章21節から32節のところで、先週の学びでは、出エジプト記の中心的な人物はモーセですね。そして神様がモーセを、呼び出して、そしてエジプトの王、絶大的な力を持つ、絶対的な力を持つ、王様でありましたけれども、独裁者でありましたけれども、そのパロの前に行って、そして奴隷として使われていたイスラエル人をそこから解放するようにパロに私の命令だということで語りなさいという、大変な役割であったと思います。ただ一つ私たちが頭の片隅に入れておいていいのかなと思うのは、おそらくモーセが、会いに行ったファロというのは、モーセが宮殿で一緒に育った、一緒に学校行ったり、おそらく遊んだりした、人物ではないかなというふうに思います。モーセは、ファラオの娘、王女にナイル川から救われて、そして王宮で育ちましたから、エジプトの最高の教育、そういったものを おそらく一人の王子として、ファラオの後継ぎとなった王子と一緒に、いろんなことをする機会があったのかなというふうに思います。では、出エジプト記の12章21節から、お読みします。それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った。もう一つお話ししとかなくてはいけないことは、もうこの時点ではファラオが堅くなに拒むんですね。そんなことできない、自分のやってること、事業、ビジネスにはその奴隷が必要なんだ、そんな、自由にすることを解放することなんかできないということで、そして神様はそれに対してファラオに、ファラオが言った言葉が、有名な言葉があるんですけれども、主って一体何者だって、エジプトのファラオである、王である私に命令をするというのは誰なんだ。神というけれども、エジプトにも神々はたくさんいる。そして私自身、ファラオというのは神であるという、そういう姿勢でした。 まあ、これは日本の戦時中ですか、戦争中の日本の天皇の立場と同じですけれども、私たちもそのように教えられて、強制的に天皇を拝むように生きた神として、神の子として拝むようにということは強要されていましたので、まあ、エジプトも同じであり、また新約聖書の中ではローマ帝国も一緒でした。皇帝によってはそれを強要しなかった皇帝もいるようですね。そういう皇帝はクリスチャンからは良い皇帝というふうに呼ばれていたようです。真面目で、まあ、王様として皇帝としてローマを治めるという、そういう人たちですね。何人かはそういう人たちもいたようですけれども、このファラオはかなり高慢な人物であったようです。ですからすでに9回モーセはファラオのところに行って、そしてファラオは9回拒みました。拒むたびに神様はファラオに罰を与えました。でファラオだけが罰を受けるのではなくて、その罰というのはエジプト全体に関係するものでしたから、ファラオが断るたびに人々が苦しみました。まあ、そういう立場にいたということですね。まあ、今日私たちがそのウクライナの戦争を見ていると、そのリーダーがそのプライドのために、自分の国のプライド、あるいは自分のプライドのためにどれだけの人が苦しんでいるのかということを考えるときに、状況がよく似てるんじゃないかなというふうに思います。それで、これが10回目であったわけですけれども、モーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った。さあ羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の生贄をお振りなさい。ヒソプの束を一つ取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱に塗りつけなさい。まあ、ちょっとそんなことをやったんだという感じですけれども、あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを討つために行き巡られる。しかしカモイと二本の門柱にある血を見たら、主はその戸口を過ぎ越される。これですね、過ぎ越しっていうのはここから来てます。過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。あなた方は主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、約束の地カナンですね、この儀式を守らなければならない。その儀式というのがですから、ここでその日制定されたということです。あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを撃たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。これちょっと続くところまで、ここで私はパワーポイントでは、終わりにしてしまったんですけれども、その続きも何節か読んでみますね。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを 王座につくパロの遺言から地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで、またすべての家畜の遺言をも打たれた。それでその夜、パロやその家臣及び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き声、泣き叫ぶが起こった。それは死人のいない家がなかったからである。パロはその夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちも、イスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて行け。連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。もう最後の最後までパロは、高慢ですね。祈ってくださいって言わないです。もう勘弁してくださいとか、わかりました、私が悪かったです、私と私の国のために祈ってください、災いを止めてください、そして祝福してくださいとは言わないですね。私のために祈れ、私だけのことしか考えてないような、そういうパロアでありましたけれども、ですから住越の祭りの、ちょっと画面が、私のパソコンの画面が調整してよく見えるように、あ、この方がいいですね。はい、住越の原因というのは、ここまで見てきて、ファラオの高ぶり、プライドにあったということです。そして先ほど問題として出たこの言葉に始まってますね。主とは一体何者か。で、これは質問ではないんですよ。主を蔑むというか、バカにするような言葉なんですね。質問であれば、モーセたちが一生懸命答えたと思います。あなたは主を知りたいんですね。では、主について説明させていただきます。そういう質問ではなかったんですね。ですから、神様はファラオに自由のレッスンを与えるわけですね。災いという形のレッスンになりますけれども、ですから、ファラオは痛い、苦しみ、痛みを通して、悲しみを通して、その自分の愚かさと神様の大きさというものを知ることになります。箴言の16章の18節には、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立ちますという言葉があります。これは聖書を通して教えられている言葉ですね。アダムの時から人類のおそらくさまざまな災い、問題の土台、根本にはこの高ぶりというのがあるんじゃないかというふうに思います。エデンの園で起きたのもそうだと思います。神様に従わなくていいよ、神のようになれるよ、自分に従えば、そういう姿勢ですね。ですからファラオは神様から10のレッスンを受けることになります。そしてそのレッスンを通して何を学んだかというと、天地万物を作り治めているのはエジプトの神々でも、エジプトの王ファラオでもない。ファラオは自分の力で何でもできると思ったんだと思います。だからそんなイスラエルの神は相手にしない、私の方が上だ、強い。で、ファラオは自分の間違いに気づきます。そしてこの住越を通して 神様はイスラエルの民をエジプトから救い出しました。ですからこの杉越の祭りというのは毎年この彼らが救い出された月というのが正月になります。イスラエルのですから毎年その正月を祝います。杉越の祭りという祭りを通して祝うわけですけれども、そしてですからその祭りを通してイスラエルという国がどのようにエジプトで奴隷とされていた民が自由にされて、そして土地を約束の地を与えられて、そして国となったのかということを毎年その祭りを通して確認したわけですね。自分たちがどのように神の民、神の国となったのか、その理由は何なのか、その目的は何なのかということをイスラエルの人々は確認、毎年確認しました。そしてその杉越という、どうして杉越なのかなっていう子どもたちにもそのことを教え続けてきたわけですけれども、それでイエス様が十字架に着く前に有名な最後の晩餐というところで弟子たちと最後の食事をとるわけですけれども、まさにその最後の晩餐というのは杉越の食事でした。マタイの26章、ルカの22章、マルコの14章もそうだったと思いますけれども、そこに書かれています。でその食事の時にイエス様がなさったことっていうのはすごいことなんですよ。イエス様はモーセの時代からイエス様の時代まで1500年続いてきた杉越の祭りの食事というものを変えてしまうんです。新しいものにしてしまいます。でちょっと考えるのは、誰にそんな力があるんだ、一人しかいないそれは杉越の祭りを定められた、そして杉越の祭りが記念するところの出エジプト、ファラオを撃って、エジプトを撃って裁いて、そして、イスラエル人を救出したそのお方しかその権利はないです。ですからイエス様はそのお方であるということです。杉越の祭りを制定したのは私なんだけれども、私はこれから私が行うことですから、杉越というのはイスラエル史上最大の出来事でした。ですけれども、これからイエス様がなさることは人類史上最大の出来事なんです。イエス・キリストの十字架です。ですからそれまではイスラエルという国のそのがどうやってできたか、何のために存在するのかというのを覚えるための大切なお祭りでしたけれども、今度は全人類が自分たちは誰なのか、どういうものなのか、何のために生きているか、それを教える食事に変わったんですよ。それも私たちが毎週しているように、毎週私たちはそのことを確認できるんです。そのようにイエス様は、神様は定められた、その定められたのはこの最後の晩餐です。ですから新しい杉越の食事というのをイエス様が定められた、それが私たちが毎週とっている死の晩餐です。そしてそれは人類史上最大の出来事、イエス・キリストの十字架と復活を覚えることと なりました。そして、第二テモテの一章の十節ではパウロはイエス様の福音を一言で、まとめているところがありますけれども、キリストは死を滅ぼしました、福音によって命と不滅を明らかに示されました。でパウロに言わせると、私はそのメッセージを伝えるために、その福音を伝えるために使徒として召されたんですというふうにパウロは説明していますけれども、ですから出エジプトでは、過ぎ越しではイスラエル人たちはエジプトの束縛から解放された。イエス様は十字架と復活を通して何をされたか、私たちを死から解放された、そして永遠の命を与えてくださろうとしているっていうところです。ですから、まあ確かに規模が違うというか、ですから杉越の成就というふうに言われてますね。杉越が成就しました、イエス様によって、それで、杉越ですから死の晩餐というのは喜ばしい時であるということですね。福音の食事です。イエス様が死を滅ぼしてくださった、イエス様のおかげで十字架と復活によって私たちはイエス様と永遠に生きることができる、そして私たちはその主の食卓に集まるときに主にある兄弟姉妹と共にそれをいただくわけなんですね。そしておそらくヘブルの十二章のところでは、時々というかよく数兄弟は死の晩餐の時に、私たちがいただくこの死の晩餐というのは世界中で週の初めの日に、いただいているものですっていう表現をされますけど、それはもう私たちの目をこう全世界にこう向けるわけですけれども、それプラスおそらく、ヘブンの十二章のところではもう私たちの見えない世界、天においても一緒にそれに預かってるんではないかという、そういう、描写がありますね。ですから死の晩餐というのは、まあ私たちその小さな教会でそのこじんまりとしていただくっていう、その中身はすごいっていうことを私たちは覚える必要があると思います。そして過ぎ越しの食事のあと、にも、彼らが常に行っていたのはハレルと呼ばれている賛美歌を歌った、詩編の114から118、ハレルという言葉が、ハレルヤという言葉が繰り返して出ている詩編でありますけれども、そしてマタイの26章でイエス様が弟子たちと食事をした後でみんなで歌ってっていう、ですからイエス様が歌ったっていう歌詞はそこだけかなというふうに思いますけれども、イエス様は、まあそんなにこだわる必要ないけど、アカペラで歌ってるわけですよ、弟子たちと一緒に。そして、ゲッセマネの方に向かうわけですけれども、イエス様が歌っている唯一の箇所というのはイエス様がアカペラで弟子たちと歌ってましたっていうところですね。そしてその死の晩餐を、最後の晩餐の時にイエス様が、死の晩餐を定められた、制定されたわけですけども、このようにしなさい、ですから意味が変わったんですね。それまではパロが私たちを束縛していた、なかなか行かせてくれなかった、そのパロを神様が打ってという、そういう内容でありましたけれども、イエス様はそれを変えましたね。パンと その過越しの祭りでもパンとブドウジュースが用意されていたわけですけれども、その意味が変わったんですよ。そしてイエス様は、主は渡されるよ、これは第一コリントの11章、私たちが毎週のように読む箇所でありますけれども、パンを取り感謝の祈りを捧げて後それを裂いてこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。このパンをいただくときに私の裂かれる体を、裂かれるというか十字架の上で打ち砕かれる、打ち砕かれないんですけども、その死んでしまう体ですよ。イエス様は全てを捧げてくださった、その体を覚えなさい。そして食事の後に同じように杯を取って言われた。この杯は私の血による新しい契約です。モーセがイスラエル人たちを、救出して、そしてシナイ山で結んだ契約というのがこの時点で古い契約になったんです。そして古い契約は神様がイスラエルと結んだ契約です。それも素晴らしい契約です。ですけれどもイエス様が今度は全人類を対象に結ばれている、このもたらした契約、それもイエス様の血によって、命によってもたらされた契約というのがこの新しい契約です。私を覚えてこれを行いなさいというふうに言われました。でさらにパウロは、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むために主が来られるまで、ですから主の再臨に触れているわけですけれども、この死を告げ知らせる福音を、イエス様の死と、死だけではないですね、復活を、ですからイエス様は戻ってこられるわけですよね。ですからパウロのメッセージは、私たちが主の晩餐をいただくときは生きておられる主と一緒にこの食事をいただいてます。そしてイエス様がその食卓の、に私たちを招いてこの食事を与えてくださっていますっていう、そういうイメージであると思います。ですから主の晩餐、主の食卓なんです。そして主は生きておられる、主は再び戻ってこられるということを確認し合う、そういう場所ですね。そしてパウロは、ここまではっきり言うと大体分かりやすいと思うんですけども、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでに振られたのです。ですから、死の晩餐の背景には過ぎ越しがあったというところを見てきましたけれども、今最後に読んだところと、それからこれから私たちが読んでいくいくつかの聖書箇所は、非常にこれは興味深いことなんですけれども、コロサイの2章の16節17節、ヘブンの手紙もそうなんですけれども、旧約のお祭り、過ぎ越しを含めてですね、それは影でした、実体はキリストにありましたっていうんですよ。ですから実体がキリストですから、キリストにこう光を当てて、そしてこう影ができますけど、旧約の過ぎ越しというのは影の方だったんですって。ですから聖書を、これは聖書しかできないことなんですけれども、もうすでにイエス様の、お生まれになる1500年前に制定された、行われた過ぎ越しというものが影であったんですって言うんですよ。ですから過ぎ越しの背景にイエス様の十字架があるんですということなんです。これは神様にしかできない技ですね。永遠の神、人類の歴史というものを手に収めておられる お方、時間を超えたお方にしかできない技だと思います。そして、ヘブルの10章の一節にもこういう言葉があります。律法には旧約聖書のモーセの律法です、あるいは旧約聖書を指しているのかもしれないですね、全体を。律法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありませんでした。そして、ペテロも、このように、言っているところがありますけれども、ペテロ第一の一章のところで、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、じゃあ何よって贖われたんですか。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。そして次の言葉に注目したいんですが、キリストは世界のもといが据えられる前から知られていました。ですからその十字架という計画は永遠からあったというんです。世界のもといが置かれる前から神様の頭の中には十字架という計画があった。ですから統一教会というのがニュースになってこう随分騒がれましたけれども、彼らの考え方はこうなんですね。イエス・キリストが来ました、でも失敗してしまって十字架に貼り付けられてしまいました。ですから代わりに文鮮明という新しいキリストが来ましたって言うんですよ。それが彼らのそのポイントっていうか、そのストーリーなんですよ、教えている。ですからそれはもう全く福音というものを理解していない、そういう。でも日本では聖書そのものを知らないですから、ああやっぱり殺されちゃったんじゃ失敗だったんでしょうねっていう感じになっちゃうんだと思います。非常にまあ残念なことでありますけれども、まあ、日本だけではなく、もちろん韓国から始まってますから、韓国、そして私が高校生の時にアメリカに行った時には、なんか大きな集会があるよって言って、それは統一教会の集会でしたね。ですから非常にこう残念な話でありますけれども、聖書は十字架というのは失敗じゃないよ、成功なんだよ、計画通りに神様が計画したものを実行に移されたのが十字架であり、そして復活でありますよ、教会でありますよということですね。ですから過ぎ越しという、もう今から数えると、3500年ぐらい前の出来事というのはの背景にイエス様の十字架がすでにありました、永遠からありましたということです。ですから聖書の中で、例えばバプテスマのヨハネがイエス様のことを指して、見よ世の罪を取り除く神の子羊というふうに呼びました。ですから、ヨハネは預言者でしたから、ヨハネにはそれを知ることが許されていたんだと思いますね。そして黙示録では子羊という言葉が30回以上出てきます。黙示録では22章しかないんですよ。その中で子羊という言葉が35回以上出てきます。で、黙示録は何のために書かれていたかというと、1世紀の苦しめられていた迫害で、苦しめられていた教会を励ますために書かれているんですね。ですけれども、彼らが教えられていることは、この世を治めているのはほふられた子羊ですよ、ほふられて復活した子羊ですよ。そして私たちも殺されるかもしれないけれども、その当時はローマですね、ローマの力によって踏みつぶされ殺されていた。だけれども大丈夫ですよ、子羊が復活、イエス様が復活されたように私たちも復活しますという、そういうメッセージで ありますけれども、ですから、その子羊であるイエス様が全てを治めておられる、私たちを救いまで救いに間違いなく導くことができるお方です。そして面白いのは、住み越しの羊を選ぶときに これを気をつけなさいというふうにモーセは神様から指示を受けて、教えたわけですけど、傷のないものじゃないといけない、一切のオスの、羊でなければならない。おそらくこれはイエス様から来てるんだと思いますよ。これ傷のないものというのはそういう意味かなというふうに思います。イエス様は罪を知らないお方であった、その方が私たちのために罪となった、私たちの罪となったというふうに書かれていますから。そしてこれは私たちの想像だけではなくて、イエス様が十字架の上で子羊は住み越しで用いられる子羊の骨は折っちゃいけないって言うんですよ。それが出エジプトと民数記にも書かれていますけれども、それをヨハネは、ヨハネの福音書の19章で、イエス様は二人の人と一緒に十字架につけられました、その真ん中に。そして、住み越しの祭りのがもうすぐ来るということで、そして、兵隊たちが急がなくちゃダメだよって、もうすぐ夕方になっちゃって、そして安息日が始まるよ、その前にケリをつけなくちゃいけないんだから、肘じゃなくてすねを折るよ、すねを折ってしまうと人間の体っていうのはダランっていうふうにこうぶら下がってしまいますから呼吸ができなくなる、そして死んでしまうっていう。ですからその時点まで何時間かイエス様の横にいた、囚人たちは、死刑囚たちは生きていたということだと思うんですけれども、ですからその二人のすねは折られました。イエス様のところに来たら、あれもう死んでるっていうふうに、もうイエス様が、父よ私の霊をあなたに委ねますっていう、もうイエス様は息を引き取られた時でありましたから。でも兵隊はもしそれが生きてたら、まあここから見たらもうとも死んでるようだけれども、生きたら困るからということで、あの槍を脇腹に突き刺したということは、下から脇腹にこう入れるということは、おそらく心臓をついたんだと思いますよ。兵士たちですから、人間の体のどこをつけば完全に死んでるということを確認できるかということで、そうしたんだと思います。ですから、イエス様の骨は折られなかったっていう。そしてヨハネはそこで何を言うかというと、聖書がそのようにして成就されました、骨は折られないという言葉が成就されましたっていうんですよ。ですからイエス様の十字架において、イエス様のすねが折られなかったっていうことが、住み越しの祭りで子羊の骨を折っちゃいけないよっていうのにつながってるっていうんですよ。だからそれも神様にしかできない技かなというふうに思います。そしてここでも私たちの住み越しの子羊であるイエス様はもうほふられました。ですから私たちは単だね、ですから古いパンダネを用いたり、悪意のと邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実な種なしパンで祭りをしようではありませんか。住み越しの祭りの別名は種なしパンの祭りというですから、その由来というのは、エジプトを出るときにイスラエルの人たちは急いでた、だからパンダネを入れてこう練って、そして発酵させるという時間がなかった。ですからその、 パン種を入れないパンを、杉越の祭りには必ずそういうパンで、ですからクラッカーみたいなものになっちゃうんですよ。ですからそれは今ではアメリカとかそういうユダヤ人のいるところでは大きめのこうクラッカーとして種なしパンということでスーパーにも売ってますけれども、でここで、パウロがポイントとして、言っていることは、そのパン種というその象徴的なところを指して、私たちはこの死の晩餐を受けるときにその意味を学んで確認して、その死の晩餐によって変えられていかなくてはいけないんだ、内側から変わらなくてはいけないんだということをですね、ただ単に食べればいいんだということではなくて、そういうそこにパウロのポイントがあると思います。またもう一つ、私たちがどうしてクラッカーみたいのをもっとおいしいパン出さないんだということはそこに来てるわけですね。種なしパンっていう味気のないものをその当時使ったということで、私たちは主の晩餐をいただくときにそういったパン種の入ってないパンを今でもこう使っているということです。それでですから、この主の晩餐というのは私たちは単なる宗教的な儀式にしてしまってはいけないなというふうに思います。これはハリファクさんがから聞いた言葉で、印象的な言葉で頭に残ってるんですが、アメリカの教会においては彼はこういうふうに言ってましたね。死の晩餐というものは地獄の火のための火災保険みたいなようになってしまってるって、ですから本来の意味よりも、この死の晩餐を聖書に書かれているように毎週いただいていれば我々は大丈夫って、そういうような考え方になってしまっているという、そういうことを言われていたんだと思います。それはもうアメリカに限らず日本においても、宗教的なものというのは、例えばお守りっていうのはもう自分の身につけて自分がどこに行っても守られるっていう、何をしてても守られるっていう、そういうような考え方であるとか、札というものをその家に貼っておけばいい、そしてそれが1年しか効力がないようで毎年新たにしなくてはいけないっていう、大晦日もう日本人は、ほとんどの日本人がその、移動する日というのはですから、鉄道も止まらないっていう、そういう日でありますけれども、ですけれども私たちの、信仰というものは宗教というよりも生きた神様との生きた関係であるということです。ですから食事なんですよ。食事というのは生きている人たちが一緒に取るものであって、親しい関係、楽しい関係を表すものです。それを、神様が用意してくださっている。ですから信仰というのはこういう信じて仰ぐという言葉、また親しい交わりというのも信仰でありますけれども、神様は両方を求めておられると思います。関係を求めておられる、気をつけなくてはいけないのは、こう喉元過ぎれば暑さを忘れるという苦しい時の神頼みじゃないですけれども、そういった意味でこの過ぎ越しになってしまってはいけないなということをですね、神様は、私たちはいつも神様が必要であり、神様の愛の中で恵みの中で生かされているんだ。そしてイエス様はこれを新しい契約と呼ばれました。契約というのは関係です。それも、大事な契約というのは大事な関係ですね。結婚というのも契約になります。ですから大事なものであり、大事にしなくてはいけないものであるということで、そしてその契約を私たちは神様とその契約を結んだ、それを確認するのが死の晩餐の時であるということです。 詩編の116編の12節18節のところでとてもいい言葉がありますね。主がことごとく私によくしてくださったことについて私は主に何をお返ししようかっていうふうに詩編はこう尋ねるんですよ。まあ自分にこう問いかけているんだと思いますけれども、ですからそれに対して詩編のこの詩編を書いた人は、私は神様の救いの技を杯を掲げということは感謝を捧げるという意味かなというふうに思います。そして主の名を呼び求める、名前を呼び求めるんじゃなくて主を呼び求めるということですよね。ですからその関係を大切にします。その関係の中で、そして私は私の誓いを主に果たそう。ですから生きている関係ですから、私たちは神様の前で失敗したら謝り、感謝を、そして良いものをいただいた時には感謝をし、そして神様との関係の中にあって私は神様のためにこれをしたいんです、そのための力を知恵をお与えくださいとか、そういうやり取りが、それが祈りの内容であると思うんですけれども、それが神様の求めておられるもので、そしてそれを、私たちが神様の、恵み愛 に対して、捧げるものだというふうに言ってるんだと思います。ですから私たちの人生の相手は、まず神であるということですね。この方との関係だけが私たちを満たすことができます。私たちはそれを他の人に求めることもあるんですよ。それは無理がありますということだと思います。結婚に求めてもそれは無理です。夫に求めてもそれは無理です。妻に求めてもそれは無理、子供に求めてもそれは無理、親に求めてもそれは無理です。神との関係にのみ私たちが満たされて、その満たされた中から私たちはその関係の中で夫を愛することができます。妻を愛することができます。子供たちを、孫たちを愛することができます。それは神様との関係のからいただく力、知恵によってできるんだ、愛によってできるんだということだと思います。ですから神様が私たちの人生の相手である。でそのことを主の晩餐というのは私たちに教えてくれてるんじゃないかなと思います。聖書の大切な戒めは神を愛すること、その神様にまず目を向けることによって隣人を愛することができる。で聖書は私たちが先に愛したんじゃないです、神様が私たちを愛してくださったので私たちは愛せるんですよということですから、そういう関係の中で生きる、そのことを確認し合うのが主の晩餐であるということだと思います。主の晩餐というのはいくつかの方向を私たちに示すわけですけれども、過去を示します。十字架がありました。十字架の上でイエス様は全人類の罪の解決として全人類の死を死んでくださったということをありますけれども、そして復活されて、ですから過去があり、その十字架によって復活によって許された現在があり、そして死が来られるまで死の死を告げ知らせるということですから、未来将来がそこにある三方向がありますけれども、私たちは時々その過去だけにこう集中している時があるかな。イエス様十字架ありがとうございますという感じでいいんですけれども、イエス様は横におられるっていう、生きておられ死の晩餐でテーブルにおられるわけですから、イエス様ありがとうございますって、今週もイエス様と一緒に行きます、イエス様が常に共にいてくださることを忘れません。そして主の晩餐は上と私たちの周りにまでこう、目を向けさせる。上というのは神様です。神様との関係 にこう目を向けさせるわけですけれども、パウロが第一コリントの11章で問題にしているのは、あなた方は周りに上を見て、そして周りに目を向けてますか。コリントの問題は、金持ちであった人、物を持ってた人たちが集会において礼拝に集まったんでしょうけれども、その自分たちだけ食事をしちゃ、もう済ましちゃった、そして仕事をして、まあ彼らよりも遅く入ってきたんでしょうね。そういう人たちが入った中にはもう食べ物なんかなかった。イエス・キリストの体、教会においてそれは許せないことですよっていうふうに、パウロは問題にしているわけです。死の晩餐からあなた方は何を学んでるんですかっていうことをですね、それが一番の第一コリントの11章の中では問題になってたと思います。ですから上だけに集中するのではなくて、神様との、自分と神様との関係だけではなくて、その神様との関係にある兄弟姉妹との関係にも目を向けなくてはいけないですよ。それが主の晩餐の時であると思います。そして主の晩餐、主の食事、主の食卓というのは福音の食事である、勝利の食事である、愛の食事である、そして主が来られるまで希望の食事でもあるということです。繰り返しになりますけれども、食事というのは親しい関係の人たちが食卓を囲んでいただくもの、それが主の晩餐です。神様が求めておられるのはその親しい関係である。神様がくださろうとしているのはその親しい関係である。そして私たちから求めるのもその親しい関係である。天のお父さん、父なる神様、呼んでいいんだよというふうに教えてくれたのはイエス様です。ですから、そういうことを私たちは、主の晩餐をいただくときに覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は過越しの祭り、そしてイエス様の、最後の食事が過越しの祭りの食事であったこと、そしてそこでイエス様が過越しの食事を主の晩餐に変えられたことを学びました。主の晩餐という本当に簡単なものでありますけれども、そのに込められた意味の大きさをどうぞ私たちが忘れないように、あなたとの親しい関係を、そして私たちがどのようなものであり、どのようなものとして成長し生きるべきかということも教えてくれる食事であるということを忘れないように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。